さあ今週も始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。普段はですね、編集部のスタッフに出てきてもらって取材の裏話などを語ってもらっている番組なんですけれども、今回はたまにゲスト会というのをやっていますけれども、今回もゲスト会として、放送をしております。今回はですね、ラジオ局の J-WAVE さんにお越しいただきまして、デジタル戦略局長の小向井さんにお越しいただきました。小向井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっとですね、はい、本当にラジオというまさに音声の、なんでしょうか、プロ中のプロの方に来ていただくというところで、我々のようにまだこうちょっと素人に毛が生えたようなですね、ポッドキャストに出ていただくというのはちょっと恐れ多いんですけども、
全然、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまずちょっと簡単にですね、小向さんの方の自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、J-WAVE ではですね、もう20数年いますけれども、デジタル関係全般を、してます。マーケティング領域であるとか広報であるとか、あとはとはいえですね、番組立ち上げたり、番組レギュラーで回していることもありますし、大型のフェスを担当してたりと、ちょっと特殊な感じではありますけども、マルチに、やらせてもらっております。
ありがとうございます。実はですね、はい、私2年ほど前にですね、J-WAVE さんの放送局の方にちょっとお邪魔して、そこで一度小向さんにインタビューをさせていただいておりまして、その時はいわゆる、ラジオ局というところでの、実はすごくこうデジタルを活用してるんですよというお話をお伺いしてですね、その時は確か、AI アシスタントのお話であったりですとか、あと DMP を使ってですね、番組編成を考えたりとか、そういったことを、していますというお話を伺ってたと思うんですけれども、そこから2年経ちましたが、何かこう変化といいますか、進化といいますか、どういった、取り組みをされているのでしょうか。
やっぱり世の中的にだいぶ、変わってきたというか、例えば今、やっていただいているこの取材も、当時は、テキストだったのに、
そうですね、そうですね。
ところが、やっぱり世の中的にはすごく大きいかなと思っておりますと。はい、っていう中で、そうすると、今までの地上波と比べて、やっぱりそのデータが取りやすくなるんで、じゃあ、なんていうか、よりウェブみたいなノリになってくるというか、はい、じゃあそれ聞いてもらえるかもらえないかっていうのは、本当に見出しのテキストにも寄ってくるので、
はい、
僕らもデジタル領域の、音声のデジタル領域で攻めていってますけれども、中身がすごくいいものだったとしても、デジタル上でどう伝えるかっていうのは、本当に最初の数文字のテキストのインプレッションだ、印象というのかな、そういうのがすごく大事で、それに尽きると。まずそのテキストを見て面白いと思ってくれるかどうか、じゃあそこから先最後まで聞かせるにはどうするかっていうのは、すごくやっぱり時代が変わってると、急激に変わってる感じがします。はい、一方でその音声メディアって一括りにしちゃうと、実は非常に議論が難しくなっちゃって、そうじゃなくて、なんていうんですかね、能動的にこの情報を知りたい、じゃあこの音声メディアに費やす時間があったとするならば、その例えばじゃあ15分なり20分なりのコンテンツであれば、15分20分の中で何かを得ようと思うような、能動的な、ポッドキャスト、例えばこのシーネットさんのポッドキャストもそうだと思うんですけど、じゃあ、その中で、番組の中で吸収したいものが多分あるかないかっていうのと、従来のラジオのようになんとなくその空間を埋めるための、心地よくするための音声メディアもあって、それは一緒にしちゃうと、実はマーケティング的にはミスリードしてしまうっていうのがすごくあると思うんですね。はい、そこはちょっと切り分けて考えていかないといけないなっていうのが最近よく思いますね。
さらに今年はそのまさに我々がポッドキャスト始まったきっかけも、やっぱり1月のクラブハウスの登場からツイッターのスペースであったりですとか、スポティファイ、フェイスブックなどなどどんどん来てますけれども、これは何でしょうかね、第三の勢力みたいな感じの言い方になってくるんですかね。
クラブハウスはちょっとブームだったかなという感じもありつつですけれども、はい、エコシステムができるかどうかかなと思ってまして、
はい、
結局その YouTube と YouTuber ってのは、やっぱそこに巨大なエコシステムができて、広告が回って、クリエイターにお金が還元されるっていうシステムが完全に出来上がって、なので高いモチベーションで、皆さんが参入したと。 というのがあると思うので、まあ、それが出来上がるかどうかというのがまず一つこのポッドキャストの市場においてすごく重要かなと思いますと、はい、でそれは、まあ、今まではアップルという巨大な一社独占のポッドキャスト、まあ、名前を付けた、ね、会社でもあるけれども、ただそこは今の、日本の市場において言うと確かに聞くプラットフォームとしてはでかいんですけれども、なんですかね、クリエイターさんとかじゃあポッドキャスターにお金が回るようなエコシステムが作れてないじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、はい、
一方でじゃあ一方で Spotify っていうのはものすごくやっぱりそこはなんですかね、音声メディア音声のプラットフォーマーとしては、飛び抜けているわけで、そこは強みを使って新しくここのエコシステムを作ってくるとするならば、まあ、いろんな噂ねありますけれども、そこが作ってくれたらまたちょっと潮目が変わる気はしますね、
うん、ありがとうございます、
うん、
はい、今あの何でしょうか、音声の市場全体のお話をちょっとお伺いしたんですけれども、J-Wave さんの中でのこうデジタル活用みたいなところもですね、当然あの今年度もいろいろやってらっしゃるのかなと思うんですけれども、
はい、
ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ですね、まあ、こう数年前から始めてはいるんですけれども、やっぱりその、今までの話の中でデジタル上で音声を聞いてもらう、消費してもらう、コンテンツを消費してもらうみたいな、ことになってくると、よりその、じゃあ誰に届ければいいのかっていうのが、もう逃げられないというか、ラジオだったらなんとなくざっくりこのぐらいの世代の人に、うん、まあ、なんとなく聞いてほしいっていう、ざっくりとしたターゲティングになってたと思うんですけども、
はい、
デジタルに出ていくとすごくやっぱりそのバーティカルってよく使うと思うんですけども、あのターゲットはすごい明確に分かれてくるんで、
はい、
中途半端なものを出すと誰にも聞いてもらえないっていうのが容易に起きるんですね、うん、まあ、そこがすごくあのなんですかね、誰でも聞いてもらうようなものを目指してしまうと結局誰にも聞いてもらえないっていう間違った、うん、あの企画が出来上がってしまう。そこがその地上波ラジオとデジタルのポッドキャストの違いだとは思うんですけれども、
はい、
で一方でそのじゃあデジタルの中に入っていくと、実はそのデータがものすごく取れる、まあ、このポッドキャストも、アナリティクスとか見られてるのかもしれないですけど、
そうですね、はい
はい、どの辺で離脱するか、最初にどれだけ盛り上げれるかみたいなところはすごくあるじゃないですか、
はい、
うん、っていうようなところはすごくやっぱり取れるようになってきていて、で僕らもラジコっていう、まあ、共通ラジオ局共通のプラットフォームがありますけど、そこから得られるデータと、それから僕らがウェブサイトで得られるデータ、そして僕らが、例えば、イベントのチケット販売する等々、もしくは僕らが運営しているニュースメディアの、アクセスコード履歴で、まあ、データが突合できるので、
うーん、
非常にその誰がどういう目的で何を、聞いてくれてるのか、それによってどういうアクションを起こしてくれてるのかっていうのは、だんだんやっぱり、解像度がすごく上がってできてますと。でここがそのこれからのラジオ局の、特にあの都市部のラジオ局は、攻めていかないと、まあ、生き残っていけないのかなという気はすごくしています、うん、で まあ、そんな中で、まあ、よくその CDP っていうね、カスタマーデータプラットフォームって、はい、いろんな企業さんが続々入れてますし、と思うんですけれども、僕らは CDP なんですけれども、名称をまあ、カスタマーデータプラットフォームとまたデータ作るだけになってしまうんで CCP と呼んで、まあ、カスタマーコミュニケーションプラットフォーム、お客さんとのコミュニケーションを最適化するプラットフォームを作るんですっていう、もうシステムの名前をそうしちゃって、
はい、
そうするとおのずと開発してるメンバープロジェクトもコミュニケーションの最適化に主軸においてシステムを作り始めるので、うん、なんとなくデータ作ればデータベース作っておしまいみたいなことが過去によくあったと思うんですけども、
はい、
そうじゃない、その目的をまずはっきりさせてるんで、ではコミュニケーションに最適化するために必要なデータは何を取ればいいのか、どういうクラスター作っていけばいいのかっていうのが、まあ、おのずと分かってくるので議論が早くなるかなっていう感じで、僕らは CCP というものを作っています、
はい
はい、
なるほど。チケットの購買のところまで連携できちゃうんですね今って。
そうですね、なので僕らが始めてるところでいくと、例えば音楽フェス A という音楽フェスと B という音楽フェスが、
はい、
出演者も、音楽ジャンルも違ってたとする。でそれぞれの、イベントに当然チケット買ってくれるわけじゃないですか。でまずじゃあそのチケット買ってくれた人たちは何を起点にこのチケット買ったっていうのはまあ分かります、
はい、
それは放送を聞いたのか、 ラジコをね、ラジコの放送を聞いてくれたのか、はい、出演者のツイッターアカウントから来てくれたのか、僕らの公式でツイッターアカウントなのか、どのツイートなのか、ホームページから検索できたのか、それはもうすべてわかります、
はい、
でなおかつ、性別がわかる、年代がわかる、でその人たちが他にどんなイベントに興味があったのかがわかる、じゃあどのアーティストに興味持ってるかがわかる、
はい、
ね、そうするとそれぞれに、A のイベントに来た人たちの、ペルソナみたいなものがわかるわけです、うん、例えば40代50代の人が多いなと、女性が8割だなと、はい、片や B のイベントは20代がすごい多い、これも女性7割だなと、うん、事前にわかるんですね、
はい、
そうするとおのずと当日の演出って変わってくると思う、ね、ある、うん、なんかサービスを向上するために僕らもやってるんで、
はい、
じゃあカスタマー体験をさせる、向上させるために、じゃあ40代50代の人たちがああよかったねと思ってくれる施策、うん、会場での演出は何なのか、20代の人たちが喜んでもらえる演出は何なのかっていうのは、あの事前に分かるから、当日会場演出がとか僕らの戦略がおのずと決まってくる、
はい、
そういうこともできるわけですね。そうすると、その人たちが満足してくれるから、じゃあ次も行こうと、来年もじゃあ A のイベント行こう、うん、来年は B のイベント行こう、そうすると、お客さんの、解像度とかが事前に分かるんで、
はい、
じゃあ今度は協賛していただくスポンサーの方に、僕らもあこのお客さんの層だったらこの会社にご提案に行きましょうとか、うん、じゃあ会場でこんな施策をやりましょうかって提案が作りやすくなってくるはずなんです、はい、そこがすごく要は 2C に関しても、うん、まあ、カスタマーエクスペリエンスを向上していきましょうと、でそれの結果出てきたデータを 2B マーケティングに利用させていただいて、クライアント、協賛者にも、満足いく提案を僕らがするというサイクルを回していくというのがこの CCP の、目的といいますか目論見ですね、
はいはい、本当にデータ活用の IT 企業並みにデータを使いまくっているという感じですね。
いやもうそうですね、はい、もうその辺の知見をどんどん入れていかないともうオールドメディアになってしまうんで、
はい
はい、
なるほど。この辺多分そうですよね、ラジオ局のデジタル戦略、まあ、ラジコ以外のところであまり、まあ、知らなかったみたいな方も当然いると思うんですけど、ちょっとかなり、はい、今の方のお話は衝撃だったかなと思うんですが、そうですね、
大丈夫ですよね、CNET さんだからちょっと用語専門用語普通に使っちゃいましたけど、
あ全然そこは
大丈夫なんですかね。
はい、そこも含めてぜひ、はい、リスさんにもついてきてほしいとは思っているので全く、はい、問題ないです。あとそうですね、何でしょうか、まあ、例えばラジオというとどうしてもそのパーソナリティの方もどんどんこう一緒に作り上げていくものだと思うんですけれども、このあたりのデータ活用っていうところは、どこの関係者まで落とし込んで、実際に作られているのかみたいなところってお伺いしてもいいですか。
うん、ごめんなさい、どういう意味ですか。
例えばパーソナリティの方にもデータで、まあ、こういう数値が出ていてっていうところまでお伝えするのか、まあ、そこはあくまでもパーソナリティの方には、まあ、トークに集中をしてもらうという意味でお伝えをしていないのかですと、
ですね、そこはちょっと議論になるところなんですけども、僕らも、はい、レーダーチャートみたいなものを作ってます、
はい、
でそれは何かっていうと、それぞれの番組の強みって何でしょうっていうのを数値化して、
はい、
定量化して理解してもらう、
はい、
なんとなく人気があるとか、なんとなくなんですよね、話題になってるってはダメで、じゃあ収益性はどうなのかとか、はい、ラジコでの、人数はどうなのか、じゃあ同時間帯のシェアはどうなのか、はい、ソーシャルはどれだけ他の番組に比べて SNS が強みがあるのかとか、
はい、
そういうものがレーダーチャート化されてくると、実はすごくその番組ごとに個性が見えてきて、改善点とか伸ばすべき点っていうのはすごく分かるんですね、そういう取り組みを始めてます、はい、
なるほど。
喋っちゃっていいのか分かりません
、はい、これをパーソナリティの方にまで伝えることもある。
それはプロデューサーの、に任せます。まずはプロデューサーが把握してくれる、
はい、
で自分たちで、じゃあメインのチーフディレクターと共有してこういうふうに改善していこうっていう、まあ、KPI 設定なんかをしてくれれば理想なんですけど、まあ、そこまでいってるかどうかは、はい、そこまで僕らの方からは強制してないんで、
あ、なるほど、
はい、活用してほしいなと思います、
分かりました。いや面白いですね。あとですね、じゃあちょっとこう切り口を変えてですね、前回のその2年前のインタビューの中で、まあ、そのイベントですよね、その、イノーフェスというイベントの方もちょっとご紹介いただいたんですけれども、はい、こちらどういった取り組みなのかというのをですね、改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、 まあ、改めて2015年ぐらいに、はい、まあ、スタートアップのイベントに僕 と、今の社長ですけども、当時は社長じゃなかったんですけども、
はい、
2人で見に行った時に受けた、まあ、スタートアップの人たちも若い、まあ、あの年齢層いろいろですけども、すごくエネルギッシュで、テクノロジーを使って自分たちのビジネスだとか、サービスを、プレゼンテーションしたり展示したりしてて、まあ、本当に熱気があふれて、そこに大企業がサポートに入ったり、うん、あの投資家がいたりみたいな、ところが本当に熱くて、で、まあ、それをちょっと、まあ、その熱気にですね、ちょっと感銘を受けて、JWAVE としてこんな面白い世界を、僕らも、なんですかね、世に伝えていこうというので始めたのが、
はい、
今あのご紹介いただいたイノベーションワールドプロジェクト、うん、でイベント名でいうとイノベーションワールドフェスタ、
はい、
で僕らはそこにエンタメの要素を、僕らはそのエンタメ業界とのパイプが強いので、入れておこうというので、よりそのスタートアップとかテクノロジー、文脈の人たちと、研究者みたいな人たちもいれば、僕らとそれでいえばそのエンターテインメント、アーティスト、ミュージシャンであるとか、メディアアートやってる人らであるとか、なんでしょうね、そのもう少し、クリエイターのような人たちというのを、まあ、一堂に集まっていただいて、トークセッションや、ライブパフォーマンスのコラボレーションもしてもらったりということで、まあ、いろんなところの人たちがクロスオーバーするイベントということで、この、まあ、イノベーションワールドフェスタ、通称イノフェスって言ってるものを立ち上げましたという感じです、はい、で、まあ、海外だとサウスバイサウスウェストとかね、
はい、
まあ、そういうのもあります、
ね、はい、
有名なイベントありますけども、ちょっと、まあ、それともまたちょっと違うんですけれども、まあ、ああいった海外の、まあ、スラッシュとかね、あのヨーロッパの方だとスラッシュだとか、ね、はい、さまざまなイベントありますけども、そういったものを参考にしながら日本版のこういうクリエイティブフェスを、立ち上げてやっているということで、今年で6回目ですね、はいはい、になりました。
過去は、まあ、例えばどういった方が出ていらっしゃったりですとか、まあ、どういう、なんでしょうか、テーマ内容でお話があったりとか、ちょっともう少し詳しくお伺いしてもいいですか。
過去はですね、まあ、さまざまな、まあ、初期の頃で言うと、
はい、
まあ、まあ、堀江さんとかね、堀江門、
はい、
さんとか落合陽一さん、落合陽一さんはいまだにずっと、出ていただいてますし、もともと筑波大と一緒に作り上げたっていうのもあるんで、立ち上がった時は、茨城筑波科学大臣会合っていう、その伊勢志摩サミットの、
はい、
テクノロジー版の分科会の、プレイベントとして始まりましたので、当時はだから科学技術大臣が最後に挨拶に来て、
はい、
楽しいところもあったり、テーブルの人がいっぱい来て、はい、なることもありましたけれども、そうですね、初回の頃はだから小室哲哉さんが最後、プロジェクションマッピングの、チームと組んで、シロエっていう、アメリカズゴットタレントとかで優勝したのかな、
はい、
してる、決勝まで行ったのかちょっと忘れましたけど、そういう集団と一緒にコラボして、当時はまだプロジェクションマッピングまだ新鮮な時代だったんで、
はい、
小室さんの演奏とコラボしてやってもらったりとか、はい、AR 使った楽器をアーティストがライブの合間にやってもらったりとか、うん、いうことをやって、はい、40社か50社ぐらい、スタートアップが会場にブワーッと展示をやって、
はい、
でお客さんがみんな、AR、VR みたいなものを体験して、
はい、
もらったっていう、でトークセッションがあっちこっちでいろんなテーマで田原総一郎さんと堀江貴文さんが喋ったり、
はい、
っていうのがあってましたね。でだんだん、規模が大きくなってきて、3年ぐらい前かなから六本木ヒルズでもうやるようになりました、
はい、
でそうですね、将棋の羽生さんとか、
羽生さんそういう方もいらっしゃるんですね、
はい、はい、でずっと初回から、やっていただいている AR 三兄弟川田智さんにはもう、2回目からはもう演出の方にも入ってもらって、ケンドル・タイムさんのステージの演出を、もう筋電センサーつけて CG を動かすみたいな本格的なところが始まったのが、そうですね、 2回目ぐらいからもどんどん始まって、
はい、
で、まあ、去年だとねオードリー・ダンさんとか、入っていただいたり、うん、台湾のデジタル大臣の、
はい、
ですね、あとチームラボの猪子さんとか、坂本龍一さんとか、
すごい豪華ですね、はい、
そうですね、皆さん本当に、趣旨に賛同していただいて、
はい、
登壇していただいてますね、はい、
なるほど。今年もまた秋に開催するというところですかね、
は
い、
今年そうですね、10月9、10、
はい、
同日と、開催します。今年はですね、六本木ヒルズアリーナに AR ステージっていう、
はい、
株式会社竹中っていうですね、テクノロジー集団がいまして、
はい、
映像テクノロジーの、会社で、いろんな国際的なイベントの、何とは言いませんけれども、国際的なイベントの、演出の一部をやってたとか、はい、すごく最新テクノロジー使える集団なんですけど、そこと一緒にディレクトコラボして、はい、AR センサーを搭載した、ステージを作ります、
うん、
でそこでその、AR 映像をリアルタイムで重ねながら、
はい、
トークセッションなり、ライブパフォーマンス、ね、っていうのを、配信とあと一部お客さん入れて、うん、ハイブリッドでやるっていうのが今年の、まあ、目玉という感じですかね。
あ、なるほど、
はい、
これ参加するにはどうすればいいんですかね。
ですね、ありがたいことにチケットがまあ完売、リアルのチケット、
そうなんですね、
リアル入場は
すごい、はい、
ありがたいことにですね、倍率がすごい倍率
にな
っちゃってますが、はい、配信の方がこれは上限はほぼないので、
はい、
配信チケットはまだ、当日過ぎてもアーカイブが見れる間は販売されます。
はい
はい、なので配信チケットぜひ買っていただけるといいかなと。1980円で2日間両方見れますので、
はい、なるほど、はい、全部ライブっていう形ですか。アーカイブではなくてライブ で、
ライブで見れて、はい、終わった翌日からアーカイブで、
あ、アーカイブもされるん
です、ね、見直す、見返すことができます。
はい、なるほど。
多分お昼ぐらいから夜までずっとやってるんで、
はい、
全部見るのも大変なんで、見たいとこはライブで見て、はい、後でゆっくりアーカイブで見直すってこともできます。
なるほど。ちなみに小向さんが個人的に楽しみにしてるセッションとか、まあ、演奏とかもしあったらちょっと教えていただきたいですけど。
そうですね、いっぱいあるんですけど、そうですね、まずオープニング、初日のオープニング、
はい、
13時から始まりますけど、
はい、
AR でかなり大掛かりなオープニングをやりますんで、
はい、
まあ、ちょっとうまくいくかどうかわかりませんけど、これ竹中さんと今オープニングの演出をやってますので、はい、それをちょっと見ていただきたいなと、の一つ、
はい、
それから、初日9日の方は落合陽一さんのキーノートがあるんで、はい、これも、まあ、ポストコロナと2030年の世界っていうテーマで、落合さんがお一人でこうプレゼンテーションされるんで、これも本当に何ですかね、ビジネス書を一冊読むような読後感というか知識量を蓄えられる、話になるかなと思います。
はい、
はい、で落合さんの後に、ジャルジャルっていうコントを、
大好きです、大好きです。
はい、あ、そうですか。この2人が AR 使ったコントをやるんですよ。
あ、見たいですね。
これは面白いと思いますね、
はい、
先日も、AR 用のに撮影を、事前撮影を、
はい、
グリーンバックでちょっとやってきたんですけど、どういうふうにコントが拡張されるかっていうのはぜひ見ていただければなと思います。
あ、なるほど、
はい、そしてこの日はノンさん、女優のノンさんがバンドで出るんで、これもイベントに花を添えてもらえるかなと、
はい、
で最後に AR3 兄弟が演出を手掛けるアジアンカンフージェネレーションのライブがありますと。これも AR ステージ、もうまさに AR の対価なんで、はい、AR3 兄弟がどういうふうにアジカンをね、拡張するかっていうのが非常に、注目ですかね、
はい、
トークでもう一個あるのが、その小橋健二さんと西野昭弘さんの対談が、
はい、
アジカンの前にあるんですね。小橋さんといえば、はい、パラリンピックの閉会式演出された、
はい、
小橋さんですし、西野さんで言えばもうアニメーションの映画大ヒットさせたっていう、まあ、クリエイティブの、まあ、現代のビッグツーといいますかね、ずっと2人なんで、
はい、
トークセッションも非常に興味深いかなと思います、うん、これが、まあ、9日ですね、
はい、
で10日の方は、10日の方はですね、 三浦三兄弟川田智さんと、糸井重里さんのトークセッションがありまして、
糸井さん、はい
はい、これはもう本当に、まあなんですかね、クリエイティブ界のレジェンド、
はい、
テック界のエースが迫るみたいな、そんな感じで、うん、まあ、どんなセッションになるかっていうのは非常に楽しみですね。
はい
はい、で2日目はですね、割と NFT の話が非常に多く
て、おそこでまた旬なキーワードが出るん
ですね。そうですね、
はい、
で NFT のトークセッションもありつつなんですけれども、夜になると小室哲哉さんが登場して、
はい、
で NFT のトークセッションに参加しながら、その後ですね、ステージ上で NFT アートを自分でもう作るっていう、音楽の、
すごいですね。
それを NFT のマーケットで、はい、販売すると、
はい、
いう形になります。これがまあちょっと注目かな、一体どんなことを小室さんがやられるかっていうのがみんな注目かなと思います、はい、で、この日の最後がですね、
はい、
スカイハイさんがプロデュースする、ステージがあって、
はい、
そこにスカイハイさんってあの BMSG っていうあの新しいレベル立ち上げられて、
はい、
そこで、まあ、スッキリとかであ
のあやってますよね、
やってましたけど、
見たことあります、はい
はいはい、あのボーイズグループのプロデュースをされてて、オーディションやってて、そこから出てきた7人組の BE:FIRST っていうのが、まあ、ステージに出てくる、うん、から同じレベルのノベルコアというのが、はい、これから あの音楽シーンを背負って立つ若手が最後にスカイハイプロデュースでワンステージやってくれるということで、ここも AR が絡んでくるんで、
はい、
非常に見応えのあるステージになります。ここが注目ですね。
なるほど、ちょっと2日間これ張り付かないといけないぐらい豪華な感じになってますね。
そうですね、まあ、かなりの高カロリーな感じになってます
そうですね、
はい、
これはあの PCスマートフォンなどでも視聴できるんですか？
あ、できます。PC でもスマートフォンでも。で、まあ、はい、ミラーリングすればテレビでもちろん見られます。はい。ブハイビジョンが出演、はい、対応してますんで、クリアに見れると思います。
はい、ありがとうございます。土日というところで、はい、私もちょっとこれは視聴するしかないなと思いましたけれども、
ぜひ、
はい、ぜひですね、今お聞きいただいている皆さんにも、ご視聴いただければなと思いますので、よろしくお願いします。要はですね、もう早いもので多分そうですね、パーッと、多分 2,30 分話してしまいましたけれども、はい、まだまだ聞いていきたいんですけれども、今日はこの辺にしたいと思いますので、またいつかそうですね、逆にちょっと JWAVE さんの何かに私がお邪魔できる機会があったら嬉しいなと思いますので、
ぜひぜひ、はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、それではですね、小室さん本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。